説教をいたします。皆様おはようございます。
おはようございます。
聖家族という言葉があります。聖なる家族と書いて聖家族。これは幼子イエス・キリスト、母マリア、父ヨセフのことを表しています。聖家族と呼ばれるイエス、マリア、ヨセフの家庭も決して平穏無事ではなく波乱万丈でした。本日の福音書には幼子イエスの命を狙うヘロデ王の陰謀から逃れるためにヨセフ一家がエジプトに逃げた出来事が記されています。救い主イエスの誕生についてマタイ福音書では一貫して父ヨセフに焦点を当てながら語られます。これはルカ福音書が母マリアに焦点を当てているのとは対照的です。救い主として生まれたイエスを拝みに星を頼りにはるばる東方から訪れた占星術の学者たちが帰った後、主の天使が夢でヨセフに現れました。夢の中でヨセフに天使が伝えたことは、起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げよということでした。なぜなら生まれたばかりの幼子をヘロデが殺そうとしているからです。夢から覚めたヨセフは天使の指示に従って夜のうちに幼子イエスと母マリアを連れてエジプトへ行きます。いわゆる夜逃げをした彼らの状況が切迫したものであったことを思わされます。突如子と妻を連れてエジプトに逃げるということは相当に大変なことだったでしょう。彼らのエジプトへの避難は一体どのような意味があったのでしょうか。それは旧約聖書ホセア書のエジプトから彼を呼び出し我が子としたという予言が実現するためでした。エジプト避難の前に聖家族のもとを訪ねてきた占星術の学者たちも幼子イエスを拝んだ後ヘロデのもとに帰るなと夢でお告げを受けました。そこで彼らは別の道を通ってヘロデのいるエルサレムへ寄らずに自分たちの国へ帰っていきました。学者たちは幼子を見つけたら報告するとヘロデとの間に約束を交わしていたのですが、その約束を果たさなかったのです。学者たちに騙されたと知って大いに怒ったヘロデは狂気の行動に出ます。イエスが生まれたベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を人に残らず殺させたのです。この残酷な行為がどれほどの悲しみと絶望をもたらしたかは言葉では言い尽くせないものがあると思います。ある日突然子供を殺された母親の悲しみが18節で語られています。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。 この嘆きは預言者エレミアが語った預言の実現だとあります。ラケルとはイスラエルの民の母である人です。ラケルが子供たちがもういないことを嘆き悲しんでいる。イスラエルの母ラケルの嘆き悲しみがヘロデ王に子供を殺された母親たちの悲しみと重ね合わせられているんです。後にヘロデ王が死んだ後、ヨセフの一家は天使のお告げによってイスラエルに戻り、最終的にナザレという町に行って住みました。それは彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためでした。イエスが実際にナザレに住み、ナザレの人と呼ばれるようになったことで預言が具体化したのです。本日の福音書には幼子イエスにまつわる出来事が旧約聖書の預言の具現化であると3回にわたって記されています。今年最後の礼拝である本日の福音書にはあまりにも痛ましく悲惨な出来事が記されています。この出来事は自分の地位に固執するヘロデの不安や恐怖、そして暴力性によって引き起こされた出来事でした。聖書はヘロデの姿を通して人間の罪をあらわにしています。そして聖書は単に人間の罪とその罪の結果を見つめているのではありません。聖書は人間の罪を示しながら、人間の罪の歴史の中にイエス・キリストが救い主として来られたこと、イエス・キリストが私たちの平安であることを伝えているのです。子供を失い激しく嘆き悲しむ母親はもはや慰めさえ願わないというエレミアの予言はこう続きます。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。主なる神は嘆き悲しむ母親に慈愛を持って語りかけます。そしてあなたの苦しみは報われる。連れ去られた息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると告げているのです。慰められることを拒むような深い悲しみの現実の中にも神のこのような救いと希望の語りかけがあることを聖書は私たちに伝えます。聖書の中には喜びという言葉が繰り返し使われます。喜びという言葉は一見すると苦しみや悲しみとは反対の言葉のようですが、決して水と油のように永久に弾き合うわけではありません。喜びは苦しみや悲しみと相反せずに溶け合い 一つになることができるのだと思います。私たちは自己の内にある苦しみや悲しみ、他者の苦しみや悲しみをなかったことにするのではなく、それらを包み込みながら心が喜びにあふれることができるのです。そして私たちはその喜びによって神を賛美し、祈りとともに苦しんでいる人、悲しんでいる人、苦しんでいる自分、悲しんでいる自分に心を開きましょう。今年も残すところあと4日となりました。あと少しで終わる2025年を私たちは希望とともに過ごしていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、この一年私たちがあなたと共に歩むことができたことを感謝します。自分の力ではどうすることもできない事態に直面したとき、私たちの思いを超えて関わってくださるあなたの救いに、私たちが自らを委ねていくことができますように、御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。
アーメン。